こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は一般財団法人地域開発研究所が刊行する一級電気工事施工管理技術検定の第二次検定に向けた問題解説集の2025年版である。過去10年程度にわたる出題問題を分野別かつ年度順に整理し、回答だけでなく問われている知識や記述の組み立て方を確認できる構成を特徴とする。対象となる第二次検定は、施工現場での管理能力を記述式の設問を通じて確認する性格が強い。本書は施工経験記述への対応を重要な柱に据え、近年の設問見直しも踏まえて準備の考え方、評価を意識した記載上の注意、品質テーマへの向き合い方を解説する。また施工計画、工程管理、品質管理、安全管理に関わる設問や電気設備の計算問題も扱う。豊富な図表によって用語と設備の関係を視覚的に確認しながら、過去問演習を単なる暗記で終わらせず、実務知識を答案として表現する力へ結びつけるための受験対策書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、過去問題を分野別と年度順で照合し、出題の軸をつかむ。本書の基盤は令和6年度から平成27年度までの過去問題を収録し、分野別と年度順の双方から学べるように編集している点にある。年度順の演習は、実際の試験で異なる論点がどのように並び、どの程度の記述量や判断が求められるかを把握するのに役立つ。一方、施工計画や安全管理などの分野ごとに問題を追う方法では、同じ主題が設問の角度を変えて繰り返し問われることを確認できる。第二次検定では、用語を知っているだけでは不十分であり、現場管理上の目的、具体的な措置、注意点を関連付けて答える必要がある。過去問を解いた後に解説を読み、誤答の原因が知識不足なのか、設問要求の読み違いなのか、記述の具体性不足なのかを区別することが重要になる。本書の整理法は、年度単位で得点を試す学習と弱い領域を集中的に補強する学習を両立させる。出題の再現だけを狙うのではなく、品質領域に共通する管理の原則を自分の言葉で説明できる状態へ進むための素材として位置づけられる。次に、施工経験記述を実務の羅列ではなく評価される答案へ整える。施工経験記述は第二次検定対策で特に重要な領域である。本書は経験した工事の内容を単に時系列で書き並べるのではなく、受験者自身の立場、管理上の課題、実施した対策、その対策を行う理由を明確にするという準備を促す。施工経験が豊富でも設問が求める管理項目と異なる話題を書けば、答案としての説得力は弱くなる。したがって工事の規模や設備名といった説明に紙幅を使いすぎず、施工計画、工程、品質、安全など問われた観点に直接つながる行動を選び出す必要がある。2025年版は前年度に見直された設問内容を踏まえ、実際に記述する際の注意点と品質テーマへの対応を簡潔に示す。本派を使う際は例を写すことを目的にせず、自らの経験を複数の管理テーマに分類し、数値、作業条件、関係者との調整、確認方法など事実に基づいて具体化することが望ましい。こうした準備は設問が変化しても経験を再構成して答える力につながる。さらに、施工計画から安全管理までを管理目的と対策の関係で理解する第二次検定で扱われる技術で内容は、設備の知識だけで完結しない。施工計画、工程管理、品質管理、安全管理は相互に関係しており、現場では一つの対策が複数の管理目的に関わる。本書の問題と解説は、こうした施工管理の各領域を答案作成に必要な知識として確認する機会を与える。例えば施工計画では作業条件や施工手順を踏まえた準備が問われ、工程管理では他工種との調整や作業順序が重要になる。品質管理では要求性能を満たすための確認対象と確認時期を具体的に考える必要があり、安全管理では危険要因を把握した上で災害防止のための措置を示さなければならない。これらを個別の用語として覚えるだけでは記述問題への応用は難しい。問題文から管理対象と制約条件を読み取り、何を防止または確保するために誰がいつどのように確認するかという形で整理すると、回答の骨格が作りやすい。本書は過去問を通じ、このような実務的な因果関係を確認するための教材となる。そして図表と丁寧な計算解説で電気設備の判断根拠を補う。本書は電気設備に関する計算問題も丁寧に解説し、図表を多く用いて用語理解を支えるとしている。第二次検定では施工管理に関する記述が中心的な位置を占めるが、電気設備の基本的な仕組みや数値関係を理解していなければ施工上の判断を適切に説明することは難しい。計算学習では公式の暗記だけでなく、問題文で与えられた条件が何を意味するのか、 単位や数値の扱いが妥当か、算出結果が設備の状況と整合するかを確認する姿勢が必要である。図表は配線機器、施工対象の位置関係や専門用語の対象を視覚的に捉える助けになる。特に文章だけでは混同しやすい設備構成や施工上の留意点は図と解説を往復することで理解しやすくなる。本書の計算と図表は独立した暗記事項として扱うより、施工計画や品質確保に関する説明の背景知識として活用するのが有効である。回答を確認した後に条件を変えた場合の影響を考えることで初見形式への対応力も高められる。最後に、新しい設問形式に備え過去問の答えを答案作成の手順へ変える過去問題集を有効に使う鍵は、正解した問題を含めて答案が成立する過程を検証することにある。本書は新しい問題への対応と記述問題の準備方法を掲げており、過去問の模範解答を固定的な完成文として覚えるより、設問分析から記述までの手順を身につける用途に適している。まず問題が施工計画、工程、品質、安全、経験、記述のどの領域を問うかを判定する。次に設問内の条件と要求語を拾い、求められた項目数や視点に対応する骨子を作る。その上で一般論だけに終わらないよう、対象作業、確認事項、実施時期、管理上の目的を結びつける。解説との比較では使用した専門用語の正確さだけでなく、問いに対して直接答えているかを確認したい。年度ごとの演習を時間内に行えば、知識を検索して答案へ変換する速度も測定できる。分野別復習へ戻って弱点を補う循環を作ることで、設問の表現や切り口が変わった場合にも、既存の答案を機械的に流用せず、要求に応じて内容を組み替えられるようになる。結論として本書は、令和7年度の1級電気工事施工管理技術検定第2次検定を受験する人、とりわけ施工経験技術の準備方法に迷う人、過去問を解いても答案の改善点を判断しにくい人に向く。実務経験を持つ受験者にっては、日常業務で行ってきた調整確認対策を、試験で求められる施工管理の言葉と構造に置き換える助けになる。経験が限られる場合にも、過去問題と解説を通じて施工計画、工程、品質、安全を結びつけて考える基準を学べる。類似の受験書と比べた際の特徴は、過去問題を分野別かつ年度順に整理し、電気設備の計算、図表による用語理解、施工経験記述への対応を一冊に収めている点にある。とりわけ、近年見直された施工経験記述の設問を踏まえ、評価を意識した書き方の注意を扱うことは、知識問題だけでは補いにくい第二次検定の性格に合致する。ただし、本書だけで個別の現場経験を作ることはできない。解説を参照しながら、自身の工事経験を事実に即して整理し、時間を計った記述練習と見直しを重ねることで、教材の強みを最も活かせる。ご支援いただける場合は、一般財団法人地域開発研究所、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。